ばんは。グッドムードステューディオアケアパークのポッドキャストです。ちょっと久しぶりですね。今日は4月12日になるのかな、水曜日です。っていうか前日です。第2と第4水曜日の夜の9時半からっていう風に決めたので、間が空いて先月5回あったから1週多く空きました。なので久しぶりな感じ。その間にですね、ちょっと新しいことも始めてて、なんかさ、これって面白いんですけど、そこを一生懸命頑張ってる時にはやってこない結果が手放しになるのかね、執着になってたのかもしれないんですけど、そこから目を離したらこうやってきたりとかしますよね。でポッドキャスト実は聞いてるとか、やってみたいんですよねっていう声を聞いたりとか、ちょっと好きで聞いてるよっていう声をちらほらいただいたりとかして、すごい嬉しくって。でね、ポッドキャストを聞いてくださる層っていうのも、ちょっとなんか私ライブ配信とかも始めたんだけど、それはまた違う層の人たちに知ってもらいたいなと思って始めたので、なんかたくさんの方に届いてほしいから、いろいろな層に向けてその合ったツールで配信したいなと思ってるんだけど、ポッドキャストずっと好きでやってるから、やっぱりそっちの方たちにいいよって言ってもらうのはすごい、なんかな、長く聞いてくれたりとかしてるのがすごい嬉しいです。やっぱね、何か私の何かをこう役に立てていたらなってすごい思いますね。なんだろうね。で始めたこともあるんですけど、今日イントロリヒトの話って書いたんだけど、皆さんどうですか？3月すごいしつこく言ってたけど、3月の春分ぐらいから、前回のやったポッドキャストの4回目ぐらいから、4月の20日までぐらいまでがもうすごいスタートダッシュの時期で、でその後5月の16日までが、これ何かっていうと、お羊座の木星期がここまで続くんですよ。でお羊座ってすごいスタートダッシュが勢いがいい日で、木星は現実化する星なので、得意な星なので、それが5月16まで続くんです。で4月の20日までっていうのはもう全部の天体が巡行していて、どんどん拍子でいろんなことが進む時期なので、それをいろいろ変化あったんじゃないですかね。私もそこに合わせて始めようって思ってたことがいろいろあってやってます。形になる早く なってほしいけど、でもその形のなり方っていうのも具体的に、なんだろうね、決めたりイメージしたりしたらいいんじゃないかなと思います。なんか今まではさ、私も今までは例えば目標が結果とか、なんていうかな、例えば収入とか、何かの喜んでくれた人とかももちろんあるけれども、その視点を変えるっていう機会にもなったかなってすごい思っていて、なんか人重視、人っていうのは人選ぶとかじゃないよ、気分母をたくさんやっぱ増やさないことには、ストレスなく伝わってほしい人に伝わっていかないし、受け取りたい人が受け取っていかないのかなって思うので、ストレスのない状態を自分のワークスで作りたいなっていう風に、環境を作りたいなと思ってるから、ちょっと新しいことも頑張ってみています。でね、リヒト、その間にさ、なんかさ、なのかきっかけ忘れちゃったけど、リヒトっていう小冊子を私、もう9年前になるんですね、これ作っていて、もう作るの1年ぐらいかかったんですよ、実は。雑誌が好きで始めて作ったんだけど、自分の、独学の、いられのソフトと、あとはお家のプリンターでプリントしたんですよ。だから部数も全然できなくて、でもね、ちょっと全国に羽ばたかせたいなと思って、好きでオンラインショッピングしてた金沢の、あ、違う違う、富山か、富山のお店に置いてもらったり、 その時北海道にもちろんいたけど、鎌倉のビブモンディモンシュっていうカフェが私すっごいも大好きで、もうずっと大好きで、そこもあの堀内さんというオーナーさんがすごいあのなんていうか素敵な方で優しいんですよね。でずっとファン なので、おいていただけませんかっていうあのオファーをメールでもちろん送ったら、何度か足を運んでいるので、あの見本にっていうことで見本に置いていいよって言ってくださって置いてもらったりしてたやつなんですよね。でたくさん作れなかったし、出来もねあんまりあれなので不出来なので、もう一部しかなくって、ずっとちょっとお友達に預けてたんですけど、それ返してもらって、でねもう一度読み返したらね、やっぱちょっとインスタにも書いたんですけど、こう手に取った方が何回も読んでもらえたらいいなと思って、なんかさ小さい時に見た漫画とかさ、クレシンとかもさ小さい時に見たらただ面白いだけだったりとかしてたのがさ、うんちの話も爆笑だけみたいな感じだったけどさ、クレシンってすごい感動する話じゃん。ああいうのも大人になるから、年月を経て経験を経るから捉え方が変わったりするじゃないですか。なんかそういうあのものにしたかったので、たくさん詰め込みはしたんだけど、あの何度も読んでもらいたいなと思って作ったものだったんですよね。だからテーマも普遍のものにして、やっぱ結構考えたんですよね。だから写真とか撮影とかも全部自分でやったから、すっごい時間かかっちゃって、1号で終わっちゃってるんですけど、うん、でそれをちょっと読み返してみたら、なんかすごいまだ使えるじゃんっていうか、ちょっとぼんやりしてたことが整理つく言葉が書いてあったりとか、自分で作ったの書いたんだけどね、これものづくりしてる方あるあるだと思うんですけど、本当に自分で作ったのかなってちょっと思ったりしません？過去のもの見ると、なんかそんな感覚で見てました。でね、一応それをちょっとある人の、あの一言で、あのねオンラインっていうかこうダウンロードして見れるようにしてみたらわっていう、電子書籍にしてみたらわって話をしてくれて、電子書籍にするのが大変だったので、ちょっとあのできそうになかったから、だったらデータであの販売できるように手に取って、あの安く手に取ってもらえるようにしたいなと思って、ノートであの有料記事のところに載せるようにしました。でノート自体はブログでホームページとくっつけたいと思ってるので、あのノートっていうあれがあるのさ、ブログのさ、分かる方はね分かると思うんですけど、いやそれでやってます。売ってるっていうか買えるので、もしよかったらの見てみてください。インスタにリンクがいっぱい貼れなくて、ホームページから行けるようにはしたいと思ってるんですけど、ずっとあの販売はそのようにさせてもらうことにしたので、機会があったら見てみてください。でね、目次というか内容なんだけど、バランスってちょっとちらしゃべりね、バランスっていう幸せっていうところが、まず1番目の特集で、バランスって私誰かにね、昔いろんな人にね、幸せあなたにとって幸せは何ですかってすっごいあの若い時に聞いて歩いてた時があって、それは何でかっていうと、自分にとってのそれが知りたかったから、あそれだって思うものがあったらさ、やっぱ知ってる中からしか選べないから、いっぱい知りたいと思ったの、うん、でその中でバランスって一言言った人がいてて、うわそれだって私思ったんですよね。でそれってもっともっと噛み砕いて、あの特集にしました。体のバランス、食事っていうか栄養のバランス、例えば栄養バランス取った方がいいよって言うけど、野菜に入ってる栄養自体がもう昔と違うから、量食べないと取れなくなってるじゃない。ましてやさ、私チビだからさ、そんなに量食べなくって、3食なんか全然食べなくて、でどうしてじゃあ栄養取るのって言ったら、1日スパンで考えたらいいとか、その人それぞれ違うんですよね、取り方がね。かそのバランス あの取り方とか方法とか、それを体編、心編、生き方、行動編みたく分けてやったりしてるの。 あと体編だったら、例えば左右のバランスとか、例えば足組む方向変えたらいいとか、まあ、足組む自体が NG かもしれないんだけど、そういう細かいことが書いてあったりとか、あとそうだな、心編とかだったら似合うものと好きなもののバランスとか、そういうことを書いていたりとかしてます。今ね、手元に残ってる一冊を見ている。心編、あと頭と心とか、条件と実感とか、思いと相性、自分のためと相手のためのバランス、外から得られる自信と内から湧く自信とか、そういうものの、目に見えるものと見えないもののバランスみたいなのとかを書いています。あと行動編とかは、ワークライフバランスとか、あと一人いて二人で、とりあえずと丁寧にのバランスとか、優先順位のバランスとか、そういうお話を書いて、ちょっと一言だけどね、書いています。でもう一個の特集はね、愛について、愛情、まあ、2人パートナーっていうか愛についての話。今はほら、なんか今はっていうか、複雑恋愛とかがさ、メジャー用語になってどうなのって私は思うんだけどさ、もともとそういうのっていろいろな、形としてはあったじゃないですか。そういうのを、例えば愛おしいという愛とか、親友愛、まあね、友達なのか異性なのかとかっていうね、いろいろ皆さん経験するじゃないですか。愛おしいという愛とか、親友愛について、忘れられない愛について、それから2対1に見える愛についてとかね、そういうのを書いている。あとは今まで出会った人たちの、パートナーに対しての、気持ちとか、そういうとこから得た、ポイントとかを書いている。ちょっと面白いですよ。縁よりもタイミングよりも必要なのは覚悟とかね、誰かの一言がこうね書いてあるの。だから何か迷ったりする人にも役に立ててもらえたらなと思います。好きよりも強い感情は一緒にいたいという感情とかね、これも誰かが言ってたの。なるほどと思って、そうだなって。あとは時期よりも相手を間違わないことの方が大事とかね、そういうのがね、ぎゅっと凝縮されてるの。あとはね、仕事の成功に必要だったからっていう、こう一見ドライに見えるけどね、私はありだと思うっていうのを書いてある そういうのとかを特集してます。あとは雑誌だからね、スープの作り方とか、おすすめの映画とか、そういうのも作ってます。やだ、イントロでもうこんなに時間が。そんな感じなので、よかったらもうずっと、今だけの流行りのものじゃなくて、ずっと読んでもらえるものになってるので、見てみてもらえたらなと思います。ただちょっとね、PDF なんですよ、ダウンロードが。で、PDF の私の元データが良くなくて、ちょっと見にくいかもしれなくって、そこは本当にすいませんなんですけど、500円で 何度も何度も読めるようにさせてもらったので、ちょっとずつ疲れない程度、目が疲れない程度にお読みいただけたらなと思います。そんなイントロが15分かかるっていう今日です。 でも今日本題はね、いつもの流れの話と、新しく始めたことの話なので、早速いきたいんですけど、今ね、さっきも話したように、4月20までと5月16まで、2段階、別に5月16まででもいいんだけど、最後のスタートダッシュ期っていう風になっています。で、私もいろんな方とお話とかしてて、何かやろうと思ってるとか、気持ちを伝えようと思ってるとか、そういうのを聞くと、この時までに一つの行動はやってみた方がいいよって、何か形になりやすいし、材料になりやすいからっていう話を、判断材料とかね、やっぱ結果ってなるじゃないですか。なりやすいからっていう話をするんですけど、やっぱり人それぞれ環境も違うし、悩みも違うし、だからもう合ったものを選んでもらいたいんですけど、そう、他人と比べないとは、比べないとはっていうのを書いたんだけどね、すごい私最近実感してることで、これが年齢とか、 その条件とか今関係なくなってるけど、年齢とかで見たらさ、私の周りの人たちってお友達とか、あの同年代のねお友達とか、みんなあの子供たちが例えば中学校入ったよとか、もう高校、地元のさ根室の友達とかはもう大人だから、みんな子供が大人だから、そういうなんていうかな、本人の年齢だけじゃなくて環境とか、そのお子さん、その子のその人の周りの環境で何に時間をじゃあ避けるのかとか、将来の何が今必要だと思ってるとか、全部違うじゃないですか。だからうーん、例えば私新しいこと始めるのにあたって、例えばね、パートナー、なんかご主人の収入が主で、自分はなんていうのかな、自分に使えるお金とか遊びに使えるお金とか、あとは余分に貯めておくお金とか、なんかその副的なポジションでお金をご収入お仕事されてるんであれば、でいうなんかバイトみたいな、それいい悪いじゃないよ、人と、これをちょっと将来的に本業にしたいんだよねっていう人と、それは取り組み方とか、空いてる時間とかも全然違うじゃないですか。だからそういうことがあるから、周りを見たりなんか伸び率を見たりとか、そういうので比べるのって本当に意味ないなと思ってて、ネガティブな感情になることも全然意味がないから、すごいそう思った。でちょっとだけそのライバーの話をすると、私さ、あのふわっちっていうあのアプリで、別に参加は会員じゃなくてもアプリなくてもウェブから見れるんで、よかったら覗いてみてください。ライブ配信を始めたんですよ、あの占いので、無料で来てくれた方とおしゃべりしながら見てほしいもの見るよみたいな感じだから、もう一種類のタロットしか使ってなくて、やっぱりそこはちゃんと分けたいのでサクッと見る感じでやってるんですけど、始めたんだけど、やっぱそれもね、ちょっと前の職場のね若い友達に、ちょっとずじちゃんライブ配信やってみなって言われて、あとあの若い友達、別の若い友達にも、あのライブ配信やってみなって言われてね、あ今の子たちのそういう常識なんだなと思って、やってみなきゃっていうか知ってみないとなって、飛び込んでみないと分かんないじゃないですか。で自分のいる環境ってそこだけの人にしかもちろん伝わらないし、でも私がやりたいことってたくさんの人の中で必要な人に届いてほしい、だからあの振りまく場所は広い方がいいんですよ。だからちょっとそれがヒントになってやってみようかなと思って、いろいろ調べた結果、ふわっちっていうあのアプリ、ライブ配信のツールを使ってるんですよ。だからよかったらね、あの無料でメンバーになれるので、なってみて、なって応援してくださいっていや全然あの無理しなくていいんだけど、そうやってる、始めたの。そしたらさ、ライブ配信やってるってあの始めたっていう自覚があったんですけど、ライバーになったっていう自覚はなくて、ライバーってさ、あのコスプレやる人レイヤーって言うじゃん、それを私レイヤーってなんか言いたくて、レイヤーっていう言葉を言いたくて、彼女レイヤーなんだってとか、なんかそういう話とかをなんかみんな楽しくしてたんだけど、ライバー、それと同じ位置づけでライバーがあったのね。すごいミーハーな言葉だったので、ね、自分にとって。でも気づいたら自分がなっていたっていうね。調べてなんかこう やり始めてからいろいろ調べたら、ライバーってライブ配信やる人のことだったんだっていう後付けになりまして、今私ライバーですで面白いよね、調べれば調べるほど。でライバーっていうその YouTuber みたいなことだよね、もう職業になって、あのいなんていうの、若い世代の方たちには職業になって確立されてるものなんだよね。でそのほらあの副業とかアルバイトとか、ただお仕事働くだけじゃなくてライバーで稼ぎたいみたいな人とかもどうもいっぱいいるみたいなの、学生とかにもできるから、今ほらお仕事サラリーマンさんとかもう副業 OK になってるじゃない。であんまりコストもほんとそんと全然かかんないし、スマホ1個あればできるから、やる人すごく多くってね、それなりに多分形になるにはさ、努力ももちろん何にするにも努力は必要だと思うんだけど、 気づいたらライバーになってました。で、やり取りするのもすごく面白くて、で今は1時間最初だけちょっと知ってもらいたいから、そのメンバーの人たちに知ってもらいたいからやってるんだけど、30分だけやりたいと思ってるんですよね。で新しい人たちに層に降り注いでほしいからっていう理由 でそれがライバーになったよって新しいことだから、それをまとめると人と比べないっていうのもそこかなと思ってて、それがさ、なんだろうね、年齢だけでその同年代の人たちと比べたらさ、それどころじゃないじゃん。子育てとか何か優先するものも違うだろうし、ただ自分には自分の順番とか、自分には自分の物語の進み方っていうのがみんなそれぞれあるから、他人と比べないっていうのが今まで以上に大事なんだなと思うから、そういう癖が、それ昔のなんだろうな、徒競走とかも今ないんでしょ、順位つけないんでしょ、人と比べて順番をつけるっていう文化じゃもうなくなってきてるようなので、考え方の癖がある人はいっぱいいると思うんだけど、それね、もう本当にね、いらないっていう風にね、よく感じてますこの頃、痛いほどにね。で、世の中の動きを少しもちょっと合わせると、この間ニュース見てて、アメリカでさ、昔はさ、アメリカで起きたことが5年後に日本で起きるとか言われてたじゃないですか。で、今アメリカで何が起きてるかっていうと、社員の人たちの日数が減ってるんだって。勤務日数が週4勤務週3休みがどんどんどんどん当たり前になってるんだって。でさ、それってさ、昔その10年前とか20年前にアメリカで起きたことが5年後に日本で起きるよって本当にそうだなと思うんだけど、今ってそんなスピードじゃないじゃん、もっともっと早いじゃないですか。なんか私ね、1年半後ぐらいには日本でもそうなってるんじゃないかと思ってるんですよ。2025年ぐらいには。そうなると正社員の人たちの日数もそんな風になったら、派遣とかアルバイトとかもっとこう非正規の人たちってそれ以上になるわけないじゃん。だからさ、時間数でお給料もらってる人たちはさ、やっぱ今からなんか考えておいた方がいいのかなってすっごいリアルに、ね、思ったんですよね、そういう動きがあるっていうニュースがあった。でさ、なんていうかな、ニュースも私すごい最近楽しみが変わったなって実感したことに、ニュース見てても最初まずテレビを見なくなったの。ニュースもなんていうのかな、情報操作じゃないけど、笑いも本当に面白くて笑ってるのかなみたいなのが面白く不愉快になってきてテレビをまず見なくなって、スポーツとかは今でも見るけど、ほんでネットニュース見るようになったら、ネットニュースもさ、今度自分のなんかあれ好みのやつしか流れなくなってくるじゃん。とかトピックスの全ての最初のトップのトピックスのところもなんか惹かれるニュースが減ったなって最近すごく思っていて、面白そうって思ったら見てたんだけど、それもすごい少なくなっちゃったなと思っててね。なんか楽しいなって、自分が興味あることとかそういうのも変化してるんだなって思うから、皆さんもそういうところで何やりたいか分かんないとか忙しすぎてっていう人とかは、そういう自分が目につくものとかに変化を感じたりとか、そこに何かのヒントがあるのかなっても思うので、ちょっと気にしてみたらいいんじゃないかなと思います。皆さんどうですか一人でずっと喋ってるけど、そういうのないかな、何かこの春で変化があったよっていう方いたら教えてほしい。私も、ね、友達っていうか周りの人もね、いた。やっぱ革命起こすぜっつってあんま女性なんですけど今までは働いてる職場の人たちのことを本当に自分がいないと迷惑かかるとかっていうのを優先してやってたけど、思うように報われてないなっていうことに気がついたんだって。それでそれよりも自分の家庭とか 自分の時間とかをもうちょっと大事にしようと思って、今まで断れなかったことを断るようにしたりとか、そういうシフトチェンジを少しずつ変えたりしてるんだって、自分軸にしてるんだっていうのを聞いてね、あ、頑張ってんなと思って、そういうのがやりやすい時なので、思い切って何かをやってみたりしたらいいんじゃないですかね、うん、どうせできないっていうのをまずやめてみて、やめてみなくても、無理にやめてみなくてもいいんだけど、その中でもちょっとやってみたいかもっていうのにもうちょっと目を向けてみるとか、今までと違くしてみたらいいんじゃないかなと思いますですね。でそれとちょっとつながるんだけど、2番目のね、欲の変化についてっていうのを書いたんだけど、そう、楽しみとか欲しいなって思うものがすごく変わったなっていうのが最近の感じてたことなんですよね。ですごい若い時はお金があったらお洋服買って、昨日もう毎日着せ替え人形みたくするのが楽しくって、いっぱい持ってたわけじゃないんだけど、安くどんだけアイテム増やすかとか、一個のものをどれだけ着回すかとか、そういうのはやってたけど、なんだろうな、まあそういうものですよね。選ぶ楽しさが楽しみだったなっていうのが私の20代、10代20代だったかなって思います。今の10代かあれなんですけどぐらいの楽しみだったなと思います。それでその次が経験欲とか、振り返るとね、経験欲とか自己実現欲、うん、叶えたいものを見てそこに向かうっていうことがすごい満たされることだったなって、もうその向かってるプロセスがもう満たされることだったんですよね、だなって思っていて、あと経験することを、何でも恋愛ばっかりみんな思っちゃうかもしんないけど、そんなことなくて、人のマネジメントとか、お仕事を通して本音でぶつかって絆を作るとか、そういうのとかもそうだけど、経験欲がものすごくあって、やっぱいつも憧れ、あ、この人みたいになりたいなとか、そういうのがあったのかもしれないですね。っていうのが、そう、経験欲、自己実現欲っていうのがあって、で今がすごいベースの衣食住とか三大欲求ってさ、すごい元じゃない？人間のそういうベースを、やっぱこう、例えば清潔にするとか心地よくするとか、そういうことがもう若い時はいかに後回しだったんだろうっていうのが実感するぐらい、そこばっかり注目して、そこを満たすことに今頑張ってるっていう感じです。皆さんはどうでしょう、欲の変化、なんか5年とか10年スパンで見たりとか、なんとなくぼんやり自分史のこう第一章第二章みたいな感じで振り返ってみると面白いかもしれない。そうすると今どちらかってることがさ、じゃあ何にエネルギー使ったらいいんだろうとか、何にお金かけたらいいんだろうとか、何が必要なものなんだろうっていうのが見えてくることもあるんじゃないかなってね、ちょっと思いました、うん、でそれが積み重なって洗練されて、いらないものはなくなって今があるわけじゃないですか、うん、スキルとかもね。で私さ、昼はお話電話の仕事やってるんだけど、電話の仕事でもやっぱり生きてるなと思っていて、ある時ね、すごいちょっと最後に参考になること、やっぱ私いつもね、あ、この人みたいになりたいなとか、こういうこの人っていうかな、この人はこういうところすごいなって、こういう風になりたいなっていうのがモチベーションというか分かりやすいので目指すんですけど、その中でね、やっぱ言葉が上手な人とか、上手っていうかな、難しい言葉を使うんじゃなくてシンプルなのに分かりやすいとか、そういうのに憧れて、なんでこの人こういうチョイスしてんだろうとか、あとボキャブラリーが多い人とか憧れてて、そういうのを無意識で目指して、まだ今いる途中かもしれないんですけど、 とか、あとね、敬語がさりげない人すごい素敵だなって思ってて、20代の時すごい憧れたの。なんかさ、取ってつけたようなさ敬語の人もいるけどさ、そうじゃない人もいるじゃない。で、私20代の時にも電話の仕事してて、経験してた友達がね、すごい上手な人がいて、なんていうの、敷居の低い敬語みたいな、すごい上手な人がいたの。その人とかも未だに印象に残ってる。みーちゃんって言うんですけど、多分聞いてないけどみーちゃんインスタにいるんだけどね。あとはね、ペンちゃんっていうリーダーさんがいて、その人もすごいメールの書き方を教えてくれたりとか、言葉がすごく上手な人で、そういう憧れの人とかも、憧れの部分、こういう人になりたいなっていうのが努力して、まあ、努力ってそんないい素晴らしいもんじゃないけど、やっぱいっぱいやると身につくのかなって、本当になりたいなって思ったらなりたいからなるんだなっていうふうにね思うので、変わることを楽しみにやっていきたいなって思いました。あ、なんか取り留めのないことだったけど、ちょっと段落だって1番2番とイントロと3つに分けたので、最後まで聞いてくれた方ありがとうございました。今日は4月12日だから、まだ何かしら向こう前に推し進めることを推し進めるのに時間があるし、とはいえ日々なんていうかな、ストレスなく、必要なストレスは必要なストレスだからいいんですけど、必要のないストレスなく過ごせて いただけたらなと思います。ポッドキャスト、私なんだか一方通行なんだけど、聞いてくれる人の顔がなんとなく思い浮かんでいつも話してるので、取り留めのない話すいません。本当は会話したいんだけど、いつも聞いてくれてありがとうございます。寝る前のかとか、朝目覚めのお散歩の PGM にもなってたらなと思います。楽しみにしてるよって言ってくれる方もありがとうございます。これもなんかどうも最近 Spotify と連携したからさ、もっと広がる方法ないのかなって、ちょっと優先順位がそこまでまだ手ついてないんだけど思っています。なので何かいい方法知ってる方いたら教えてくださいというわけで今日もおしゃべりこの辺にしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございます。また次に役に立つことお伝えできたらなと思います。ではまたね、おやすみなさい。